マタイの福音書13章1節から23節。マタイの福音書13章1節から23節。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種をまきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼は見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイエスの告げた預言者が、イザヤの告げた預言者が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で誘って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上です。種まきの例えと題して、伊藤弘明先生より説教をしていただきます。
おはようございます。お祈りいたします。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。愛とある身に留める天のお父様、聖なる御名心から賛美いたします。この月も第4主日を迎え、あなたはまた6月の月を迎えるにあたって、私たちの心を整え備えてくださいますから感謝いたします。私たちの 日常生活にさまざまな問題課題が臨んできますけれども、常にそこに主ご自身が私たちを見守り導き助けてくださいましたから感謝いたします。この週もあなたの言葉に従ってあなたと共に歩み、あなたをうちにお宿しして歩むことのできる幸いを感謝いたします。どうぞ御言葉によってさらに強めてくださり励ましてください。今日のお言葉を待ち望みつつ、尊き主イエス様によってお願いいたします。アーメン。13章に参りました。今日は23節まで読んでいただきましたが、今まで細かく細かく、短い部分を学んできたのですが、今日は23節まで今まで一番長いところを読んでいただいたのではないかという、これはでも一つのテーマを語っているので、今日は23節までをくぐって見てみたいと思います。お手元のプリントを見ていただきましょう。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。イエス様はこれは弟子たちに語られました。弟子たちが近寄ってきてイエス様に質問いたしました。彼らに例えでお話になったのはなぜかということです。もっとストレートにお話しした方がいいんじゃないですかと弟子の提案ですね。でもイエス様は決して難しいことをここで語っているのではなく、彼らにとっては分かりやすい具体的な問題をここに取り出してお話しなさっている。イエス様はこういう短いお話を分かりやすくお話しなさる名人だと言われておりますが、説教は1時間しなきゃダメっていうんじゃなくて、イエス様のこの読むのは読んだだけで分かるとすればほんの 2,3 分で終わってしまうと、これで全部だというイエス様のお話の仕方ですね。でも私たちはわざわざ説教というので解き明かさなきゃいけない、時間を使わなきゃいけないと思って、これをどういう意味でしょうかと考えるということもするんですね。まずこれは1、2、3、4と4つのところに落ちた種のお話だということは分かりました。種をまく人が種まきに出かけた。イエス様が海辺で船に乗り移って岸辺にいる群衆に向かって声をかけている場面、その群衆の背後の丘の上にでも種をまく人が見えたのかもしれませんね。あの種をまく人の種まきご覧なさいというように、種まきというイエス様の時代の種まきっていうのは、日本の百姓さんがきれいな畑を耕して黒土の上に丁寧に丁寧に種をまいていくというのと違いまして、実に大雑把なといいますか、ロバとか馬とかのその背中に種のいっぱい入った袋を背負わせて、そして袋の隅っこ角のところに穴を開けて、そしてロバを追っていくと、そこからポロポロポロポロ落ちるわけですね。それを適当に土の上にまいてしまうという、そういうやり方がされていたようです。ですからロバですから、歩きやすいところを歩きたい、道を歩きたいと思うと道のところ行ったらそこにも種が落ちた、また岩地に落ちたといっても、この岩地というのは少し深いところに石灰岩があって、ゴロゴロした岩というのではなく、その上に土が薄くかぶっているという、一見するとここはいい土地かなと思われるようなところだけれども、そこにも種がバラバラと落ちていく。 そして、ここは大丈夫かなと思ったら、そこは雑草の根が深くあって、良い芽が出ると雑草の芽も一緒に出てきてしまって、むしろ雑草の方が強いので、良い芽が負けてしまうという状態。そして4番目が茨の中にとか言われていましたけれども、良い地がここにある。茨の中に種をまく、わざわざまく人はいないでしょうけれども、そこにもロバが乗り込んで種をまいてしまったけれども、最後は良い地にも落ちた。これはお百姓さんが耕して、ここにロバが行くようにと仕向けたならば、良い地にも落ちた。そこは100倍60倍30倍の実を結ぶ良い土壌である。実に分かりやすいんですね。でこの意味はどういうことかっていうと、道端に落ちると鳥が来て食べちゃうよって言う。また土の薄い岩地に落ちると芽が出るけれども根が浅いからすぐ枯れてしまうよ。そして茨の中に落ちると茨が伸びて塞いでしまって成長が阻まれるよ。分かりやすいわけですね。でも良い地に落ちれば良い実を結びますという。でもそれにもまた解説がついて、19節には、道端に落ちた種っていうのは悪いものが来て種を奪っていくという状態。そして薄い土の中に落ちた種は根が浅いので、御言葉のために困難や迫害が来るとすぐにつまずいてしまうという状態。また茨というのはこの世の心遣いとか富の惑わしのことで、御言葉が塞がれてしまい実を結ばないよということ。このようにイエス様はまず悪いもの、これはサタンが来て御国の言葉を奪っていってしまう、また迫害や困難というものも私たちの心に植え付けられたはずの御言葉を奪ってしまうということを警告するわけです。言うならば、これは御国の言葉、御国という表現は神の国の言葉ということですから、神様の言葉を悟れない、聞いてもそれを理解できないでいると、たちまち神の言葉は奪われてしまう。そしてこの畑とか道端とか荒れ地とか、それらは全部人の心のことを言ってるんだなということだけは分かります。言うならば、この例え話はどういう環境がいいか悪いかではなく、神の言葉を聞く私たちの心の態度、姿勢、心の在り方が問題なんだということをイエス様は警告されているということが分かります。イエス様はなぜこういう例えで話されるんでしょうかと弟子たちが聞きました。それはここに集まった民衆、群衆たちは、そう教育のある人も多くはなかったかもしれない。でも紛れ込んでいるユダヤ人の中には、パリサイ人とか学者とか、また祭司やレビ人というような神に仕える宗教家たちも潜り込んでイエス様の足元を救ってやろうと、上げ足を取ってやろうと、そういう不穏な分子がいたわけですね。イエス様は、彼らはこういう人たちなんだと言って、彼らに神の国の真理を悟らせないために、むしろ分かりにくくするために例え話をしたのだと、このように解説しているわけです。で、イザヤの6章の言葉を引用しました。 預言者イザヤが証明を受けたときに、神様、私はあなたのために何をすべきでしょうか、彼らに神の言葉を語るべきでしょうかと立ち上がったわけですね。私はあなたのために働くものとなりたいとイザヤはそのように思った。でもあなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。神様はあの人たちには理解させない、彼らの目を見させなくする、耳を聞こえなくする、その心で悟れなくする、立ち返って癒されることがなくするためであると。神様は意地悪しているかのようにして、彼らには信じさせない、彼らには分からせないためであると。神様の主権を持って彼らは信じられないようにしてやると言わんばかりのこの表現ですね。ですから神様は時々このように意地悪されるのかしら、信じたくても信じられなくするのかしら、でこう私たちは心配になってしまうことある。私がイエス様を単純にストレートに信じられないのは、神様が主権を持って私が信じられないような人間にしたからだろうかと、このように心配してしまいますね。彼らが私に癒されないために目を見させなくする、耳を聞こえなくする、そうおっしゃるんだろうか。でもこれはイエス様のお話の全体を見ますと、神様は意地悪して私たちに信じられなくするよとおっしゃるのではなく、耳のあるものは聞きなさいと9節にあるように、耳のあるものというのはイエス様のお話を私は聞きたいのですと、そういう態度で、そういう姿勢で、聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様はおっしゃられた。聞く耳を持たない人がいる。最初から私は何言ったって私の主義があるし、私の考えがあるし、私の人生観があるし、私のキャリアは別にその神の言葉でなくても乗り切っていけるだけの経験が積まれていますと、最初から今日は信じよう、今日は信じていこうと思わないでいる人は聞く耳を持たない人。聞く耳を持たない人っていうのは、日本の例えで言うとバジ豆腐とかですね、言いますね。バジ豆腐、耳の中に何かが詰まっているかのようにして受け付けない耳、馬の耳に念仏とか、まあ私たちはそういう表現をします。耳はあるけれども聞く耳は持っていない、形はあるけれども聞こうとしない耳なんだという、これは耳に問題があるのではなく、心、態度、姿勢に問題があるとイエス様はおっしゃる。ですから耳のあるものは聞きなさい。でも弟子たちに対しては、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです。この幸いですという言葉はイエス様の口癖のように、3章のメッセージ、5章、6章、7章の中の最初で、幸いなるかな心の貧しい人と語り出された。ああ、なんて幸せなんでしょう。なんて祝福されている人たちでしょうって、イエス様の方がとっても褒めて、嬉しくって、感謝しているかのような幸いな人がいるとすれば、それはしっかりと見て いてくれる、しっかりと聞いていてくれる、あなたは本当に幸せな人たちですという、そういうふうに褒められる人たち、これがイエス様の傍らに近寄ってきた弟子たちなんだっていうんです。教会においでになる方々はこの4通りのどれかなってイエス様は今ご覧になっているかもしれませんね。私はどのレベルだろうか、踏み固められた道路のような頑固な心の状態だろうか、いや表面土があって喜んで受け入れるように見えるけれども、ちょっと迫害が来たり困難が来ると逃げ出してしまう、イエス様の言葉では私ダメですと退いてしまう、そういうレベルかしら。ここに私たちは耳のあるものは聞きなさいと警告されていると同時に、あなた方の耳は聞いているから幸いですという側に今立つことができるんだ。それが例えで話されている意味です。イエス様は分かりやすく語って、簡単明瞭なそういう表現の中に、分かりました信じますということを期待しておられるんだなということだけは汲み取れると思うんですね。私たちはここに良い土地というのはどういう土地のことかしら、それを聖書の中で 1,2 箇所見てみましょうか。詩編、旧約聖書の詩編というところを見てみますと、詩編119編、詩編の119編はとても長い章ですね。この119編の130というところを一つだけ読んでみましょう。詩編の119編の130節、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと表現されています。他の聖書を見ますと、御言葉が開けると光を放って、無学なものに知恵を与えますとも表現されております。無学であるか、わきまえのないものであるかと、御言葉の戸を開くれば光を放ちて、愚かなるものを里からしむという昔の聖書の表現もあります。わきまえのないもの、愚かなもの、無学なもの、とにかく理解力がないと思えるものであったとしても、御言葉の戸が開くと光が差し込んで悟りを与えます。神様の言葉の方が力があって、私たちがちょっと態度を変えるならば、イエス様教えてください、イエス様理解したいのですという立場に立てば、たちまち御言葉の戸が開かれるんだって教えられているんです。私たちはあえてイエス様今日は信じるつもりありませんからって最初から構えてですね、教会に来る人はいないわけですね。真理であるならば、それが神様のお心であるならば、私は入って素直に受け入れたいのです。今まで理解ができなかった、わきまえのない愚かなものだったと言っても、御言葉の戸が開くと、今日は開かれた、御言葉の戸が開くということは、私の心の中に光が差し込んだということは、私の態度が今までとは違う、素直に信じます、受け入れます、認めます、イエス様よろしくってこうなった時に、イエス様の方はもう喜んで私たちの心に理解を与えてくださる、悟りを与えてくださる、そういうお方なんだなっていう方が分かりますね。イザヤ書のお言葉を一つ二つ開いてみたいと思うんですね。イザヤ66、詩編の少し後にイザヤ書というのがあります。 イザヤ66、イザヤ66章、一番最後の章になりますが、イザヤ書の66章、1234ページ、厚い第3版の方ですと、1234ページですね。黒い聖書の方ですと、1132ページ。1234って書いて分かりやすいですね。1234ページの2節、66の2節。これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、主の御告げ。私が目を留めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ、という表現があります。私が目を留めるものは、あなたはなんと幸せな人でしょう、なんと祝福されている人でしょうとイエス様が褒めたように、目を留めて喜んでくださる人、これはへり下って心砕かれ私の言葉におののくものだ。神様、あなたのお言葉です。私はへり下って受け止めさせてもらいます。神の言葉、神の言葉の権威の下に私を置きますと砕かれた心、これを神様が目を留めてくださるものだというんですね。私たちは教会生活の中で何に一番力点を置いているでしょうか。私は神の言葉、この神の言葉、御国の言葉、これこそが私にとっての生きがいであり、力であり、命であり、私の拠り所なのですというほどまでに、聖書の言葉におののくほどまでに信頼を持っているだろうか。先日も小さな集まりの中で、教会に皆さんを来てもらいたいためにどういうことが考えられますかって総年会の席で話し合われました。もっと分かりやすいお話をしてもらえればという説教者に対する注文もありましたね。キリスト教用語ポンポン出されても理解できませんっていう、そういうこともありました。確かにそうだな。でこういうことをしたらいいんじゃないですか、ああいうこともやってみたらどうですか、こうやって誘ったらどうでしょうか。総年会のお父さんたちがどうしたら教会にしっかりと腰を据えて、良い働き人になってくれるかなっていう、そういう総年会ならではの対話があったわけですよね。私たちはいろいろ工夫を凝らします。プログラムをたくさん組んで、今度は父の日ですとか、その前の週は花の日、子どもの日ですとかですね、敬老の日ですとかですね、母の日ですとかですね、とにかく人集めのためと思われても仕方がないほど、いろいろなプログラムを盛りだくさんに作って、来てください、来てくださいと言って、そこに人集めをしようという工夫をしているかなと思う時がありますね。若い人を捉えるためにワーシップソングで元気にバーッとやりましょうって言うと、年配の方はついていけないな、それじゃあ静かな歌も歌いましょうか、賛美歌も入れましょうとかですね、あちらにもこちらにも好かれるようなことをプログラムに織り込みましょうと配慮するんですね。娘が今度行った教会、3回くらい続けて行ったんだけど、その教会のテーマは、一度来たなら来週も来たいなと思う、そういう雰囲気とかプログラムを作って皆さんにサービスしましょうという、そういう教会の姿勢があるようです。そんなに大きな教会ではない、30人くらいの集まりなんですが、とにかく子どもから大人から活気があって、明るくって、そしてフレンドリーで、もうぜひ来週も来てくださいっていうのがありありと分かるような、そういういい雰囲気作りの教会なんだと。 一回限りじゃない、来週も来たいなと思える集会ってどんな集会かしらって、私も行ってみたいなと思うんですけれども、それに盛りだくさんにプログラムを組んで、皆さん来週も来たいでしょうって言えるプログラムを組んだら、人々は来るんでしょうかって思うんですよ。皆さんにいろいろ案を出していただいて、どういうのが来週も来たくなるような教会なんでしょうか、説教を短くしてくださいとかですね、もっと分かりやすく言ってくださいとかですね、いろいろご意見が出ると思うんですよ。ある方は私の説教にもう4回ぐらい続けてメールでもって、伊藤先生の話これおかしいじゃないですか、この例は変じゃないですかってコメントいただいてですね、まあ困ったな、私が一生懸命やってるんだけども分かってもらえないのかな、で牧師会で測って私は返事を書きました。これでどうでしょうって、牧師が顔を突き合わせて、じゃあこれは牧師会の公式返信といたしますって送ったんです。それについて分かりましたとも、ああよく理解できましたともコメントがなくて、その方は結局は私の方でこれが成功法の聖書解釈です、そして偉い先生はこうも言ってます、こうも言ってます、4人くらいの偉い先生の文章まで書き添えて返信したんですが、その方、ああ分かりましたって言っていただけなくて、それっきりになっちゃって、その方はご家族全部でいなくなっちゃって、つらいですね。牧師はいくら分かりやすく噛み砕いて他の先生の意見までも入れても、はい分かりましたって言っていただけない場合があるんですよ。ですからその素晴らしいプログラムを組んで来週も来たくなる教会でも、娘は三週行った次に、今度ちょっと朝もうどうしても抜けられない用事があって、そこの教会まではちょっと遠いので近くの大きい教会に行きました。そこは伝統ある日本キリスト教団の大きな教会、そこは粛々と本当に静粛な礼拝、ワーシップがわーっとあるわけでもないし、特別なプログラムがあるわけでない、淡々と司会者が司会を取り仕切り、そしてプログラムの通りに粛々と集会は進んでいく、神の言葉も淡々と語られるっていう、特別にこうですよああですよって。でも前に行った3週行った教会は、集会が終わった後、そこは牧師先生がレストランを経営しているという先生なんですね。ですからちゃんとお昼が用意されてて、来た人にみんな食事が振る舞われるって言うんですよ。200円取ったかは聞きませんでしたけれどもね、うちはカレーライス一品ですけれども、でもとにかくサービス満点、お食事まで出るったら子どもたち喜んじゃって、あそこの教会好き、あの歌も好きって、もう好きになっちゃってですね、そこ行きたい。私たちは人を寄せ集めたいならば何をしたらいいか、日曜学校の教師会にいらした有名な先生が私たちに教えました。どういうプログラムを組んだら子どもを集められるだろうかって、皆さん定会しなかい一生懸命するでしょ。試しに毎週1万円献金してくれる大人の人がいたとする、100円のアイスクリーム100個買ってきなさい、そしてただ券をみんな配って、あそこの教会行くと帰りにアイスクリーム100円のアイスクリームもらえるよってプログラムすると、毎週100人の子どもが集まるかもしれませんよ。人集めってのはそんなに難しいことじゃないんです。手段を選ばなきゃそれでもいいんですよ。もう200円取らないでカレーライスこれからタダで食べさせますって言ったら皆さん喜んでいただけるかも。でも私たちは何が礼拝であり、何が教会の大切な部分であるかということを忘れてしまいがちなものなんです。ですから手を変え品を変えプログラムを豊富に持って、人々の喜びとなり感激となり、何か刺激的なものがあると来週も行ってみたいわになるのかしらと。でも神様の目のつけどころは違う。 礼拝に集う人々、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者たちに目を留める。あのプログラムが、このプログラムが楽しくって行きたくなるわという人間的な、そういう誘いではないよ。私が憧れるのは、ただひたすら聖書のお言葉ですと言える、そういう人を主は求めておられる。目を留めていてくださる。深く耕すということは、そういう心のことなんだということが教えられます。もう一箇所見てみますと、イザヤ書が開かれましたから、57章の15節、イザヤ57の15、1220ページ、57の15だけを読みします。糸高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。神様は聖なるところに住まうお方、私たちを聖なる民と呼び、宝の民と呼ぶと、今日一日一章の通読を読んでおりましたら、そのように聖書に書いてありました。私たちを宝の民と呼んでくださり、聖なる民と呼んでくださる。この聖なる民の心に神様は宿る、私たちの心を聖女として宿るお方なんだということを、今朝の一日一章の中で読むことができました。心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。神様は私たちを命あふれるものとして生かしたいお方です。私たちの人生、まだまだ100倍、60倍、30倍の可能性のある人生を送らせようと。それは心砕かれてとありますが、これは自虐的に、私は自分はダメだ、悔い改めなきゃ、私なんかって言って、こう悔い崩れている心の状態ではなく、私のために心を砕いてくださったお方、私のために身を砕かれたお方、イエス様、このお方に対して、イエス様、あなただけです。あなたこそがへりくだり、天から下り、私の霊を生かしてくださるお方です。あなただけがその体を砕いて、私の身代わりとなってくださったお方です。と言って、イエス様が私の身代わりとなって砕かれてくださったことに感激する人、それが分かる人、そういう人の心に主は宿ってくださるというのですね。イザヤの53章の10節に、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生贄とするなら、彼は末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する、とイエス様のことが予言されている。神様はイエス様を砕いて痛めることが神様の御心であった。それはそのことだけが人類を、罪深い私たちを許して神のことを変える唯一の手段だから、イエス様を砕くこと、痛めること、それこそが神の御心、父なる神のなさり方であった。そしてこのイエス様も 自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私は父の御心に従ってこの苦しみをいただきました。その苦しみの後を見て満足します。なぜならば人々の救いを見るからです。子孫を見ることができるからです。私のために信じてくれるそういう子孫を、神の家族を見ることができるからです。それが私の満足です。神の御心を行う者が私の兄弟姉妹また母なのですと前回見ましたが、神の子孫を見る、神の家族を見る、このことのためにイエス様は世においでくださったわけですね。この世においでくださった。そして心を砕かれた者と共に住むとおっしゃるお方は、まずご自分が砕かれて私のためにあの十字架の苦しみを味わってくださった。これがわかるか。このことが分かってくれることが私の一番の喜びだよ。一生懸命それじゃあ神様のために耕して働きましょうって言って実りを見るんじゃないんです。イエス様が私の心に宿る、そのことが最大の実りなんです。イエス様が心に宿ってくださることが100倍1000倍1万倍の祝福を見たという姿なんです。私たちの業績がどれだけのことをしたって誇らせるための実りではないんです。私が40年間東戸塚で労させていただいたら100人以上の洗礼者が出ましたから100倍になったということを神様が評価しようとしているんじゃないんです。私たちの心にイエス様が宿ってくださったそのことが最大の実りである。私の人生はイエス様がお宿りくださったそのことによって100倍の祝福が、1000倍の祝福が、いや世々にわたってこの祝福は1000代にも及ぶと旧約聖書は言っておりますけれども、この祝福は1000代にまでも私の子孫にまで伝わっていく祝福ですよ。素晴らしいことですね。私一人イエス様を信じますと、50数年前に20歳の時にイエス様を信じますって告白した時には伊藤家にクリスチャン誰もいなかった。でもあれから56年経ちました。伊藤家と家内の家族とが一緒に生活を始めて、この方50年近く、48年経ちました。その間にこの2つの家族が3人の子供と10人の孫をという、その過程においてだんだんだんだん親族がつながっていく。いつの間にか120人以上のクリスチャンが伊藤家と武井家の間につながっているんだなっていうことを見ることができたわけですね。100人以上の人がクリスチャンとして名を連ねる家族になった。伝道者だけでも21人この家族の中にいるというものを見ることができる。これって何なんだろうか思いますね。その伝道者があちらこちらで働いて、そこで種をまき実りを見るということで、これが100倍1000倍に膨れ上がっていくんだということも分かりますね。私たちの一人の人生っていうのは一人で終わりません。子供孫の代にまで、先代にまで続いていく。だからこの社会は継続し、天国にまで私たちを導く、そういう可能性を持つものだなと希望を持てるわけですね。私たちの人生は私たちだけのものではなく、子々孫孫に至るまで、このまた子に至るまで神の義は続くと聖書にありますように、神の祝福はこの代、孫の代、まだまだ終わらない、その後にまで続いていく そういう可能性をいただいているんだと。私たちの人生は素晴らしい祝福されたものではないかと。神様は今日も私たちを見て、あなた方の目は見ているから幸いです、あなた方の耳は聞いているから幸いです、神の言葉を聞き、イエス様の十字架を見上げる人こそが最大の祝福された人たちですよ。イエス様はその一点に心を向けさせてくださいました。幸いなことだと思います。お祈りいたします。愛と憐れみに富める天のお父様、皆を賛美いたします。あなたは高地を開拓せよ、茨の中にまくなとおっしゃいました。神殿を耕すことは私たちのなさねばならないことです。どうぞ私たちの人生の中に、今日イエス様の言葉を聞きました、今日イエス様の言葉を受け入れますという単純明快な、どうか砕かれた心を与えてください。そして砕かれた悔いし心を楽しめたもうことのない神様は、砕かれた低い心と共に住んでくださり、共に歩んでくださるお方であることを知りました。どうかイエス様が私のために砕かれてくださったお方であり、私のために苦しんでくださったお方であることを心にしっかりと受け止めながら、自らの生涯をイエス様の福音、イエス様の十字架と復活を心に信じ歩むものとなさせてください。この朝の御言葉を感謝し、尊き主イエス様によってお祈りいたします。アーメン。